77.7 Call me Pen.
知ってる？
就活！
はい、それでは時刻10時を回りました、皆さん改めておはようございます。
おはようございます。
知ってる就活働こう考えるライブトーク番組、福岡市中央区、西通り天神西通り大名でございます。コミテンコミュニティラジオ天神から生放送でお送りいたします。今日で放送が394回目です。拍手。
イエイイエイ。
ということで、
はい、
お願いします。
はい、大丈夫です。
どうぞ。
はい、この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りいたします。
ちょっと後半
リージョナル
怪しかったですね。
うーって感じがある、は
い、なんとか丸く
ね
乗り切ったね。
はい、
ありがとうございます。ということで、番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、ちょっと福岡にとっては特別な2日間が、
はい、
今日2日間ありますけれど、うん、G20 ですね、
はい、
いつもより朝はちょっと混んでるような気がしましたけれども、まあ、ダイヤなどの乱れもなく、
うん、
まあ、問題は昼からどういう風になるのかなというのがありますけどね。そうですね、うん、はい、ということで、この番組はですね、コミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送ライブオンエアでお届けいたします。で、どうしようかな。先に自己紹介、近況報告からいきますか。
はい、
っていうところで、誰からいきますか。
じゃあ、はい。
お、
あ、最初じゃない、もしかして。
鳥
最初じゃない、鳥がいいですね。
はい。
じゃあ、私からいきます、はい。皆さんおはようございます。九州大学競争学部2年生の木村沙耶です。本日もよろしくお願いいたします。
イエーイ。
私はですね、前回の放送、ちょっと学校の授業でお休みをいただきまして、まあ、約1ヶ月ぶりとなるんですが、以前より少しお話ししていました、ロシアへの、まあ、留学というんですかね、派遣授業を、無事、合格いたしました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、英語面接もですね、まあ、奇跡が起きて、無事乗り越えるという、まさかと思ってましたけど、うまくいきまして、8月にロシアの学生さんとかいろんな方々が日本に来て招聘授業をしてから、9月に、私たちがロシアに行って、いろいろ外務省、まあ、向こうの外務省の方だったりとか、そういう方とお話をして、まあ、主に北方領土の問題とかそういう外交問題について話し合ってきます。
じゃあ、ロシアに渡るんだよね。
ロシアに渡ります。
じゃあ知ってるポルトゥトゥルとか
ロシア語が
スパシーボとかなんかね。
そうですよね。
グラスノスチか適当に言ってるけど、なんかもうねえ、なんたらかんたらグラードとか、そんな、行くの？
行きます。
中継しようよ、中継。
そうそうそう、
ですよね。海外できるんですか？
当たり前じゃない
ですか。電話がつながればだって中継できる。
しましょう。
いや、ぜひぜひちょっと。
しましょう、しましょう。
今、サンクトペテルブルグにいますとか。
なんか笑ってこられてみたいですね。
ぽいね。
小松バーラでーす。今って。モスクワにいますって。
そう、やりましょうよ。
やりましょう。ぜひ楽しみ。9月のですね、上旬に行くので。
うわ、すげえ、知ってるモスクワだ、すげえ。知ってる就活 in モスクワ。
面白い。
なんかいろんな面白い情報、うん、まあね、ロシアの子も一緒に、なんか何言ってるかちょっとわからないかもしれないですけど、ロシア語で。
ぜひ第一村人って、第一モス、ロシア人発見。
ぜひそうなればいいなと思ってますし、またいろいろ研修行って、来週末ですね。来週末も、一応、省庁の方に研修に行くので、まあそういうのも、また共有できればと思っております。
はい。
よろしくお願いします。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやね、知ってる就活 in モスクワ。うん、モスクワに行くの？どこら辺に行くの？
モスクワとか、サンクトペテルブルクとか。
うん。ウラジオストクには行くの？
まだあの情勢とかの問題で決定ではないので、また決定し次第、あのここでも発表させていただけたらなと思います。
いろいろで今ホポル関係はホットですからね、いろんな意味で。
そうですね、やっぱりその、まあ、毎何年か開催されてる中で、やっぱ北方領土に行ける年もあれば、やっぱりその問題で行けない年もあるっていうので、まだちょっとよくわからないので、またお伝えできればと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあ、私、読ませていただきます、はい。皆さんおはようございます。西南学院大学文学部英文学科の吉田沙耶香です。本日もよろしくお願いいたします。
イェイ。お願いします。
私は、5月の30日に自身がインターン生として活動させていただいている株式会社85の方でキャリアイベントを行わせていただきました、うん、で今回ちょっと運営側としてそのイベントの受付とか、進行のこう流れをスムーズにするとかいう活動をさせていただいたんですけど、なんか今まではずっとそういうキャリアイベントに参加するっていう立場のことが多かったんですけど、それを逆に運営としてやることで、ここもっとこうした方がいいとかいう新しい視点が見つかったので、まあそこはすごい成長できたかなって思いましたし、今回ちょっと後ほど私の新コーナーでも詳しくお話しさせていただくんですけどまあそのイベントについてもちょっと情報発信をしていけたらなと思っております。はい、本日はよろしくお願いします。
そのイベントをもうちょっと深く掘り下げて、どんな感じのイベント？
今回のその30日の分ですか、うん、30日のはですね、一応その学年、大学生の学年とかはそんなに指定せずに、自己分析っていうところに焦点を当てて、モチベーショングラフっていうワークを主にするっていうもので、
うん、
そのモチベーショングラフっていうのが、そのなんていうの、まあみゆみさんはご存知のようですが、そのなんていうの、自分の人生の中でどこでモチベーションが上がったり下がったりしてるかっていうのをこう実際に紙に書いてみて、でもそれだけじゃやっぱり深掘りできないから、それをこうグループで共有して、ここはこういうのがあってとかっていうのを話して、質問を受けて、ここはじゃあなんでこうだったのっていうのを、そういうワークをすることで、自分ってどんな時にモチベーションが上がるのかとか、どういう時に楽しいとか、こう自分の気分が上がるのかっていうのを知っていくっていうのかっていうのをちょっと学ぶようなワークになっていて、はい、すごくその参加された方はやっぱりもともとそんなに自己分析っていうところをあんまりしたことがない人が多かったし、私もそこはちょっとワークさせてもらったんですけど、自己分析でやっぱりその就活始まってないからっていうのもあって、そんなに自分のことをよく考えたことなかったんですけど、やっぱりそういう機会もすごく大事だなって思いました。
なるほどね、まあ、ちょっとその辺はまたおいおいいろいろと後ほどのコーナーも含めながらよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、時刻は10時8分回りましたけれども、
はいはい、いや、こんな引っ張ってもらってね、あれなんですよ。そんななんか全然そんなに喋りませんよ。
みゆみゆ。
いや、もう引っ張ってもらいましたけど、そんな細かく喋らないですよ。
はい、はい、では、よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム4年生の久富みゆです。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。というわけでね、2ヶ月ぶりなんですけれど、2ヶ月何をやってたかと言いますと、まあ、学校の授業が被ったり、就職活動で面接がちょうど放送日に被ったりでお休みをいただいてたんですけれど、一応無事に就職活動が落ち着きましたことを報告をさせていただきたいと思います。
やだ、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、あんまり詳しくは言わないんですけど、まあそうですね、希望の業界に行くことができますので、まあ、残りの大学生活を楽しむことと、あとは、もう、就職活動をこう、終わったってなった瞬間から頭に出てきたのは卒業論文だったので、卒業論文と、あとはもう、学生のうちしかできないことをとにかく楽しもうと思ってるので、まあ、アルバイトしてお金を、まあ、いっぱい就職活動で、ね、使っちゃったので、お金稼ぎながら、なんかいろんなところ、友達とかと旅行も行きたいなっても思ってるので、お金も稼いで、旅行とかもして楽しんで、それで、来年の春からしっかり社会人として、 いろんなことを学んで経験して勉強していけたらと思っております。以上です。
よ
ろしくお願いします。今日も
ね、
はい、
放送局ということ
で、私は放送局に
ね、
はい、
どっかの放送局ね。
そうですね。まあなんか、うん、西日本のどこかの放送局で。
地上波ぐらいっていいな。
地上波です、はい、そうです。どこまで何を言っていいんですかね。
いや、まあ、それ相手先人がちゃんといいですかって言
ったらいいよって。それそうだ、
うん、ね、
はい、
まあ、確認できるんだよ、確認。
はい、でもなんかすっきりしました、ほっとしました、何よりも、うん、もう本当にきつかったですね、うん、この2ヶ月、ね、うん、
まあね、この経験が必ず次に行きますから、
はい、生かせるようにちゃんと頑張っていきたいと思います。
イエーイ、改めて拍手、
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ました、うん、リンダさんにもたくさんお話聞いてもらって、いろんな相談もして、面接の直前にも連絡したりとか、
うん、でも素晴らしいことですよ。
うん、
うん、いや、ありがとうございました、うん、ありがとうございます、うん、
はい、ということで今日も元気に、
はい、
前向きに、そして明るくね、まあ、ね、本当良かったですよ。
うん、
まあ、ちょっと ね、結論というか結果が出るっていうことは、はい、あの次に行く、必ずやっぱり切り替えとか振り返りとか、はい、いろんなきっかけになっていくので、
はい、
まだスタートラインにさえ立ってませんからね。
そうですね。
来年以降ですから、それは、はい、また頑張りましょうということで。
まだ準備運動なので今は。
ね。
はい、うん。スタートラインに立てるように残りの学生生活もしっかり。気を緩めることなく頑張っていきます。
そうよ、事故とか気をつけてよ、う
ん、いや本当です。あと病気あと病気、そう、ね、事故事件病気には気をつけます。
はい、
はい、
ということで、では今日のオープニング生に行く前に、先に今日のテーマをお伝えをしておきましょう。
はい、第394回放送のテーマは来福
ということで、
はい、
拍手、
はい。
まあ、ご来福とも来福とも言いますが、福が来るということと同時に今日は D20 ということですね、うん、
はい、
財務省経済担当の大臣が、閣僚がですね、はい、やってきて、ね、みんなで会議をするということで、まあ、20カ国のですね、まあ、いわゆる閣僚主要の外国要人が、来るということで、これまた福岡に来るという意味で来福ということも含めてですね、まあ、いろんな意味を込めてこの言葉に、してます、テーマにですね。
多いですよね、20って。
20多いですよ、ね、
メキシコとか、
うん、てて
オーストラリアとか、そう、うん、ね、アルゼンチンとかね、
うん、そう、サウジアラビアとか、
そうでしょ。
じゃあちょっと曲行く前に G20 全部言ってください。はい、どうぞ。
そう、で、うん、日本、
うん、
カナダ、
はい、
フランス、
うん、
ドイツ、
うん、
イタリア、
うん、
イギリス、うん、アメリカ
で、そこで G7 です、ね、
はい、うん、でアルゼンチン、うん、オーストラリア、ブラジル、中国、インド、インドネシア、韓国、メキシコ、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、ロシア、なんか私何回か同じとこ書いてる。ん？です。うん、あら ?1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、あと2つ書いてない。
え？
ヨーロッパの中央、EU の
EU とか
ところが入ってきますよね。うん、国じゃなくて。
あ、そうです、そうです。EU 議長。
う
ん、
そうでしょ、
議長国の財務大臣とか、
うん、は
い、欧州中央銀行総裁、銀行
総裁が入ります。
国際通貨基金や世界銀行などの国際金融機関の代表です。
はい、それで多分20、はい、
その他招待国の各国財務大臣が来ます。
20カ国地域になるので、うん、はい、そうです。 G7 でも7人並んでも多いのに、ね、20人どうやって並んで写真撮るんだろうって、私すごいそればっかり気になってて。
でもちゃんと位置が決められて、毎回決められていて、主催国の首相とかが真ん中でやはりっていうことで、その並び順っていうのを考える方々も大変だなと思ってね。やっぱりね、ね、前に移りたいって思う方もいるかもしれないし。
どっかの T 大統領とかですね。はい、うん、ということで、じゃあ今日のオープニングナンバー、誰が選んだんですか。
はい、
はい、はい、はい、はい、
2ヶ月ぶりなので雨も降ってたし、いいかなって思いました。はい、それではいきます。嵐でラブレインボー。 77.7 Call Me 10
はい、嵐でラブレインボーお届けいたしました。時刻は間もなく10時20分を回るところです。お聞きの放送局はコミュニティラジオ天神コミテンです。この番組はですね、3つのチャンネルで楽しみいただいております。まず1つが FM ラジオ周波数 77.7MHz、 こちら福岡市中央区大名天神西通りにございますコミュニティラジオ天神から生放送で、そして FM ラジオ、福岡市中心部でですね、お楽しみいただいておりますけれども、それ以外の地域になりますと、インターネットを介しましてサイマルラジオというシステムがございます。こちら Google や、Yahoo などでサイマルラジオと検索していただく、またはコミテンのホームページからもアクセスできますので、そちらでですね、今我々が喋っている、そして音源そのままにですね、同時再送信ということで、アプリでも聞けますということで、
はい、
もう一つ、皆さん見えますか、 YouTube でもですね、こちらスタジオの様子もですね、生ライブ配信中でございます。いきましょう。はい、
見える、はい、聞けるラジオで Now on air。
キレがあるね今日なんか、ね、思いません。
今日はね
放送の前に、
そう、
お腹いっぱいなバナナフラッペをですね、我々いただいたんですよ。
ああね、
それ女の子わかりやすい。
そうか、あとこの4人で喋るのも久しぶりか。
そうですね、2ヶ
月。いや、初めてです、4人揃ってるのは。
初めてか。
初めてです。
そう、
そうです。最初の4月の最初の放送、北尾さんいらっしゃらなくって、うん、3人でやったんですよ。
うん、
ああ、そっか。
だからこの4人が揃ってるのは多分初だと思います。
年明け新しくなってからは。
そっか、うん、前のメンバーにプラスはあっても、この4人だけっていうのはない
んです。
へえ。6月8日にして初めて。2ヶ月かかりましたね。はい、はい、ということで、これまた来福だと思うんですけれども、で今日はですね、G20 が開かれている福岡からお届けしております、はい、ね、でまあせっかくということで、最近福岡でもいいし、幸せなことでもいいんだけれども、まあ、さっき、ね、曲が流れてる間に山ちゃんとか、
はい、
ね、なんか幸せがやってきたって話をしましたけれども、うんうん、なんか今日の来福にかけてこれ私言えるっていうなんかネタがある人います？まあもうすでに一つ来福来てます
ね。これ一個ホッとしました。
もう降臨してますんで、
ホッとしましたね。
はい、私は、まあ、その直近の中で言えば、そのロシアに受かったことがもうとても来福ではありますね。
よし、どう？
来福。福ですか、
うん、幸せだなって思ったことあった。
幸せ。キサのバナナフラッペとか言ってた。
いや、
幸せだったね。
なんかもう美味しいものを食べるときがやっぱり一番幸せですね。うん、最近の中では。
うん、
はい、
なるほどね。なんか意外と見てあっさりし
てる。福岡っていうところで言うと、
うん
うん、あ、いいか、私福岡に住むのがもうあと限られてくるので、なんか福岡を満喫したいなと思って、なんかこう住んでいるとなかなか行かないところとか、なんかまだまだ知らないお店とかいっぱいあると思うんですよね。
うん、
それこそ福岡タワーとかもアルバイトをしてるから何回も登っているものの、周りの福岡の人とかに話聞くと、いやなんか行かないなみたいな、もう住んでるからこそ登ったことあるんないぐらいの、本当ない人とか多いし。やっぱこう住んでるからこそ気づかないところってあると思うんで、
うん、
あと何ヶ月かの中でちょっと福岡満喫したいなと思ってます。
なるほど、
はい、
福岡を満喫するって言ってもいろいろあるよね、満喫の仕方が。いやいや、
食べるのもだし、うん、観光もだし、
うん、
なんだろう、イベントとかも、
うん、
やっぱり福岡多いですよね、いろんな開催されるイベントが、
うん、
だからそういうの、まあ、いろんな方面あるんですけど、結局4年目にして、最初の1年目は九州大学の糸キャンパスのすぐ近くに住んでいたんですけど、
うん、
全然そこから天神博多方面に出てくることがほとんどなくて、あまりこう福岡を知らないまま山の中で過ごし、2年生で今の自宅に移ってから少しこう地下鉄の沿線上になったので、こう中心部にアクセスしやすくなって、うんうん、少しずつこういろんなお店行ったり花火大会行ったりとかこう増えてきたんですけど、結局そんなやっぱ4年目でまだまだ いろいろ行けてないなって思います。それこそ北九州の方面とかは全然行ってないです。
あ、なるほどね。
はい、満喫したいなと思ってます。
うん、それは福岡県だよね。
そうですね、福岡県ですね。
どういうところが満喫できるかって言われると難しいですよね。
柳川とか行ったことあります？
ああ、
なんかあのね、はい、船に乗って、それね、釣りしてみたい。
あ、いいですよね。
釣りしてみたい。
柳川似合いそうだよね。
本当ですか？なんかね、その風を感じながらとか。
ああ、いいね。
ね、ちょっと今からの季節ちょっと暑くなるけどね、うん、水の周りに行くと少しひんやりするみたいな。のもあるかもしれない。
ああ、いいね。
で、川下った後にうなぎを、う
ん、ああ、いいね。ちょっととりあえずそれします。
まず柳川、
ね。まず柳川行きます。
あとおすすめなのは筑豊とか。
ああ。
うん。
筑豊。
うん。
何楽しんだらいいですかね。
いや、何も楽しんだら、あ、こういうのがあった。まあ、うんうん、飯塚とかね、あの辺り行くだけでも、はい、その、やっぱ福岡の、まあ、経済を支えて、日本の経済を支えていた現場を知るっていうのは、大事かもしれないね。
なるほど。
あの、ボタ山を見るとね、やっぱり、あ、福岡だよな、みたいな。あの、もう今の福岡じゃなくて、昔のね、
はい、
うん、とか。
とか、あとあれ、私、すごい楽しかったんですけど、あの、東峰村。で、うん、あのお皿を作ったりして、すごいなんか釜の見学とか行って、すごい楽しかったです。なんか、
へ、
なんか職人さんがなんかどういう風にその釜の中でも温度の違いがあるから、うん、どういう風に並べてるとか言われたら、なんか知らなくても生きていけるかもしれないけど、うん、あ、知ってたらこういう知識持ってる人いるんだってちょっと感動しました。
あ、なるほど。
まあ、自分が作ったそのいびつな形のお茶碗を持って帰るっていうのは楽しいですね。とかそれをね、新しい生活で使ってたら、あ、福岡
を
思い出すきっかけにもなるかもしれないし。
そうだね、福岡を思い出すって、ああ、なんかそうか、そうなるのか。
福岡を思い出す。
ああ、なんか、
あと久留米とか大牟田とかね。
ああ。なかなか行かないですね。あ、久留米の美味しいラーメン屋さんは家族でよく小さい頃行ってました。
へ
え。こっちに福岡に全然来る前に長崎から
わざわざ
行ってました。なんか家族で福岡市内とか、まあ、福岡でこうお買い物とかお出かけっていうのを週末に、なんかどのくらいの頻度かを全然覚えてないんですけど、本当たまーに家族で車で来てたんですよ、長崎から福岡に。で、父と母が交代で運転してっていうのがあって、その時に途中で久留米のラーメン屋さんがあって、もうものすごく豚骨の匂いが、もうお店入った瞬間にもう豚骨のあの強烈なでも美味しい匂いが漂ってきてて、そこがすごく印象に残ってて、でもなんか小さい頃は行ったことあるんですけど、全然お店の名前も今ちゃんと覚えてないし、大きくなってからというか中学生高校生とかから行ってないんですよね。なんかそこは今すごく行きたい。
あ
ー、ラーメン食べたい。久留米の、
あ、でものれんは赤いだろうし、どこのお店って特定が難しいよね。なんかね、
そうなんですよね。なんだったか、多分、まあ、母に聞いたら名前わかるんでしょうけど、そこ行きたいです、久留米。
あの、次聞いててください。
はい、聞いときます。
はい、ということで時刻は間もなく10時30分に向かおうとしている1分30秒までございますが、
はい、
次の曲、はい、これ誰が選んだんですか？はい、
私です。
おー、
よし。
はい、
なぜ、なぜアイコ？
いや、本当に今日たまたまこう来るときに、うん、あのシャッフルで流れてきたっていうだけなんですけど、はい、ちょっと気に、今日気に入ったので流そうと思いました。
はい、では曲紹介お願いいたします。
アイコでキスハグ。
77.7 Call me Ken。
サーヤの気になる〇〇。皆さんこんにちは、ということでですね、あのタイトルコールをね、いろいろキャラ作りをしていこうというふうにね、あの CM 中にお話ししていてですね、今日はどんなふうに行こうかなって思ってちょっとやってみたんですけど、今日のはちょっとないですね。ちょっとお蔵入りしましょう、次週から。
よかったよ、
よかったと思います。
ちょっと探しましょう、いろいろ。
いや、よかったよ。
よかったですか？
うん、
面白かったです。でも自分が笑いに耐えられなかったので。
自分で笑う。
もう、ふんって笑っちゃったので。まあちょっと探していきましょう。皆さん、ぜひ、お聞きの皆さんはですね、あ、今回の良かったよと思ったらなんかコメントをいただければと思います。ということでですね、前回からちょっと大人っぽく、成長しましたこのコーナーですが、このコーナーでは番組をお聞きの就活生の皆さんや大学生の皆さん、そして社会の中で日々働く皆さんに向けて、私さやが気になっているニュースや社会問題、注目人物を取り上げてシェアし、皆さんと共に社会問題の関わりや私たちの働く形を考えていくものです。小さなニュースかもしれませんが、昨日より今日、今日より明日の私たちの生活が少しでも豊かになれればと思っています。本日のテーマはですね、サーヤのみんなに気をつけてほしい病を解明してみたという、ちょっと長いですけど、どんな病気かと言いますと、関東千重血千重、わかります、はい、これ聞いて、うん、これ重血で合ってるんですよね、多分ひらがな表記なかったんですけど。
いやいや、あなたのコーナーだよ。
きっとですね、いろいろ調べて、読み仮名を一応調べたので合ってると思うんですけど、ちょっと難しいお名前で。で、今日のデータはですね、ハワイの保健局のホームページ、国立感染症研究所のホームページ、などを参考にしています。ハワイの保健局は2019年5月23日、ハワイ本土から、アメリカ本土からハワイにやってきた無関係の3人が新たに寄生虫に感染していることを発表しました。で、この感染症、寄生虫によって感染する病気なんですけど、で、どうやってそれが感染するのかというと、その寄生虫がネズミの肺に卵を産みつけるんですって。で、その肺で生まれた幼虫が、そのネズミの咳とともに、ネズミの消化器官に移動して、後に、糞便から、ネズミの体外に出るんです。で、その体外に出た糞便をカタツムリとかナメクジが食べて、その寄生虫が含まれている便を食べるので、ナメクジとかカタツムリに寄生虫が移ります。それで、人間がですね、そのレタスとか食べたり、あんまり洗わずに食べたりすると、カタツムリとか、ナメクジが一緒に入ってしまっていて、人間の体に入ってしまう恐れがあるということで、で、どんどん移動していくこの寄生虫なんですけど、人間が感染するのは、まあ、そんなにあることではないらしいんですね。で、若い寄生虫が人間の脳に寄生したとしても、そこでずっと生き延びれるわけではない。ということで、その生き延びるとしても少数であるってことで、まあ、感染しても全く無症状のまま終わる人もいるということなんですが、腸壁から入り込んで中枢神経系とか脳を蛇行して死亡する寄生虫がいると、肩こりやめまいとか頭痛を引き起こしたり嘔吐といった症状が出ることもあるそうで、で、さらには神経にダメージを及ぼしてしまうと麻痺や昏睡状態に陥ったり、最悪の場合死に至ることがあるという。ちょっと怖くないですか？
このコーナーそういうコーナ
ー？どうしてそれを取り上げたんだろう。
それで国立感染症研究所のホームページにはですね、だいたい 2日から35日の潜伏期間の後に、その発症しているかどうかが、発熱したりでわかるそうなんですが、なんでその感染するのかって、実際にオーストラリアで症例があったんですけど、2010年当時19歳だった少年が、食べれるかどうか確かめてみようと思ってナメクジを食べてみたそうなんですね。まあ、子供心というか、ちょっと好奇心で、そうするとその感染症に感染しました。で、その後さまざまな合併症を患った末に、結局脳に損傷が、その寄生虫によって脳に損傷ができたことで2018年に亡くなったそうなんですね。で、そのアメリカの雑誌フォーブスによると、この青年がナメクジを食べた経緯は、ナメクジが食べられるかどうかが気になったという挑戦する遊びの一環だったようだと見解を出していて、意図的じゃなくてもお家で野菜を食べずに洗ったりするだけでも感染している人がたくさんいるということで、じゃあ感染したらどうしたらいいんですかっていうことで、今のところこの感染症に感染した場合、治療法がないので予防するしかないんですって。で、そのハワイでなんでそのかかっているか分かったっていうのは、ハワイの保健局は患者の脊髄といった組織から寄生虫の DNA の断片を採取するポリメラーゼ 連鎖反応試験っていうことでしかもう検査ができないということで、皆さんね、お家でサラダを作る方も多いと思いますけれども、うん、この時期ね、ちょっと傷んだりするのすごく気をつけると思うんですけど、うん、この時期だから梅雨だからですね、そんなめくじとかもすごく多くなってきてると思うんですけど、うん、ちゃんと洗って、うん、ね、家庭菜園だから洗わなくても綺麗だと思ってそのまま食べたりするんではなくて、しっかり洗って食べてください、うん、ということなんですが、怖くないですか皆さん、洗ってますかちゃんとお野菜を、うん、
まあ、ナメクジがいるかどうかっていうところのね、
うん、
まあ、時々あって虫がいてこうやってね、うんうん、はい、うん、洗うのあるけど、
そうなんです。でそのハワイで感染している方々、その3人のうちもほとんどが野菜を洗わずに食べたってことが記憶の中にあるので、うん、多分それじゃないかっていうふうに全部されていて、で中にはやっぱ家庭菜園だから大丈夫だと思っていたっていう方もいるそうなんですね。
気になる丸々どころじゃないよねこれね。
なので、そうなので今からの時期ですね、旅行も行く方も多いと思いますけれども、なんかそのね、南国に行ったからちょっと新鮮なものを食べてみようと思って非日常なのでそのまま食べちゃうこととかもあると思うんですけど、旅行に行ってもしっかり野菜は洗ったり果物もですね洗って食べてくださいということで解明してみました。
はい、
はい、ということで、皆さん来週も楽しみにしていてください。以上、気になるサーヤの気になる〇〇のコーナーでした。 77.7
Call me Pen。 ヨッシーのジョブハンティング
Go Go, Go!
はい、じゃあ今日から新コーナーということで、ヨッシーのジョブハンティング GO GO 始めさせていただきます。
お願いします。
お願いします。
プレゼンみたいな。
はい、ちょっとドキドキして、初めての自分のコーナーということでちょっとドキドキはしているんですが、うんうん、まあ一応このコーナーの概要といたしましては、現在就活をしている人、そうでない人、早くから就活を始めて周りに差をつけたい人をターゲットに、就活の基礎の基礎から分かりやすく、まあ説明をしていく、まあその就活っていう固い枠組みにとらわれずに、まあその就活に関する情報を皆さんに発信していこうかなと思っています。でまあそのいろいろとその学生目線での考えだったりとかを、まあお伝えできればなと思っております。で今回はですね、先ほどちょっと冒頭でもお話ししたイベント、そのキャリアイベントなどについてのお話を今日はさせていただこうかなと思って、福岡のキャリア支援団体が熱いっていうテーマのもとでちょっとお話をさせていただこうと思いまして、キャリア支援団体って聞いたことありますか？
はい、
なんか福岡に、はい、まあ、一応いくつかそういう団体があるんですけど、うん、聞いたことありますか？
逆求人とか、
ああ、なんかそう一応就活支援みたいな感じなので、うん、まあそうですね。まあ一応その説明としては、学生のまあ就職活動を支援することを目的にした団体で、まあ学生団体とか、まあ NPO とか、組織の体制は様々なんですけど、そのそれぞれが目指すビジョンの実現のために、こう、いろんなイベントだったりとか活動を通してそういう価値を提供していくっていうのがそういう団体のことで、まあ福岡にはそういうキャリア支援団体がたくさんあって、でその中でその冒頭でもお話ししたような就活を見据えたイベントがたくさん開催されているんですね。で、まあ、そのイベントにも様々な種類があって、と先ほどお話しした私が先月やらせてもらったイベントではその自己分析に関する内容だったんですけど、うんうん、そもそも就活っていうのが何なのかとか、グループディスカッションのコツとか、そういうものをワークを通して自分の考えを深めれたりとか、そういうものが結構多くて、その2021年卒っていう、こう就活が近い世代、学生だけじゃなくて2022年だったり2023年に卒業予定の方が参加できるものも多くて、でまあそういうイベントって参加されたことありますか？なんか就活向けイベントみたいな。
私はしなかった。
私はその知人がやっているところで、そのまあ企業の方とお話をして、どういう企業なのかとか、自分が活動してきたことをお話しして、まあなんかこういうことをこの自分の会社では活かせると思いますっていうアドバイスをいただいたりだとかっていう、なんか面談じゃないけど、そのグループワーク的なことではなくて、その一対一で話すっていうことはしたことがあります。
でもそういうイベントも結構ありますね、こうなんていうんだろう、先行直結じゃないけど、うん、そういうイベントもたくさんあって、ね、うん、
でな
ん
か行ってたらよかったなとは思った、うん、
でも結構周りとかで行かれてる方とか
人は多いと思うな、うんうんうん、
なるほど。で、まあ、そういうイベントに参加することで就活とか将来に対する意識が高まったりとかすると思うので、うん、まあ、早くその就活に関しては早く動き出して損することもないし、うん、まあ、その分知識も増えるので、すごくおすすめしてるところなんですよね。で、まあ、そのなんて言うんだろう、そういうイベントってこうどちらかというと硬いイメージがあると思うんですけど、まあ、そういうコンテンツばかりじゃなくて、こうアイスブレイクからしっかりこう楽しめるような企画もあったりして、すごくなんて言うんだろう、硬いお硬いイベントっていうわけではないと思うので、ぜひ興味があればそのリスナーさんも参加していただきたいなと思いまして、それでですね、まあ、先月その私が所属している株式会社はしごでそういうイベントを行ったというお話をさせていただいたんですけれども、6月の20日の木曜日にまたイベントをやることになりまして、今回は2021年卒業予定の学生向けということで、未来にかけるはしごを探そう、2020年卒早期内定者が語る地方学生でも負けない就活力っていう項目でこうイベントをさせていただくことになってて、まあこれはどちらかというとワークというよりもトークイベントになるんですけど、まあ無料で参加できますし、それこそもうどうしたらそんなに早く内定が取れたのかっていうお話とかを、もう質問とかもガンガンできるようなイベントになっているので、まあでも一応完全招待制なので、まあ、もし気になる方がいれば、私の、まあ、Facebook とか Twitter とか Instagram から、まあ、DM を送っていただいて、そこから申し込みっていう形にはなるんですけれども、まあ、今回ちょっとこの、いろいろ話を聞いて、気になるなって思った方がいれば、ぜひ私に連絡をお願いします。はい。絶対に充実したお時間になると思うので、はい。まあ、ちなみに、16時30分から18時30分までを予定しておりますので、まあ、もし都合がついて、で、ちょっと早めに動き出してみたいなっていう方がいらっしゃれば、ぜひご連絡をよろしくお願いします。はい。
締めましょうか。締めましょうか。
はい。はい、では、以上、ヤッシーのジョブハンティング GO!GO! のコーナーでした。
イェイ。
イェイ。
まあ、ちょっとあれですけど、うちの会社も2021年の新卒内定者いますからね。
あ、
早い。
早いですね。
早い、はい、
もう去年のうちに出しますから、
ね。早い。
去年っていうことも2年生の時にっていうことですか。
まあそういうこと でしかも今休学して1年間有給インターンで仕事してます、ということで、はいはい、ね、新コーナーいかがだったでしょうかね。で、もう時間が、あともうエンディング残すのみということで、1曲挟みますが、これ誰が選んだんでしょう。
はい、私さえが選びました。まあ、雨でですね、ちょっと憂鬱な日々が続くかもしれませんが、これを聞いてちょっとね、山ちゃんの幸せを祝うようにと思ってはい、それではいきます。ジュジュで優しさにで溢れるように。
77.7 週末どっがんなっとっと
教えます。週末みゆみるウィークエンド。
はい、このコーナーでは私みゆみゆが週末のお天気と一押しのイベントを紹介していきます。まずはお天気からです。こちらのお天気は福岡管区気象台発表のお天気です。まず8日本日土曜日のお天気です。福岡地方雨のち晴れ、最高気温は26度。北九州地方雨のち晴れ、最高気温は23度。
筑豊地方雨のち晴れ、最高気温は25度、筑後地方雨のち晴れ、最高気温は27度となっております。そして明日9日日曜日のお天気です。福岡地方晴れ、最高気温は27度、北九州地方晴れ、最高気温は26度、筑豊地方晴れ、最高気温は28度、筑後地方晴れ、最高気温は30度と真夏日となっております。と昨日東海地方、関東甲信、北陸、東北南部で梅雨入りが発表されました。と九州南部は5月31日に発表されたんですけど、九州北部は平年6月5日頃ということで、そろそろ梅雨入りとこちらもなりそうです。そして本日は冒頭からお伝えしているように、明日と今日ですね、 G20 福岡財務大臣中央銀行総裁会議が開催されております。ヒルトン福岡シーホークにて開催されております。と都市高速がかなり規制をされておりまして、8日本日は午前6時から午後2時頃まで、と月熊榎木田空港通り、博多駅東、五福町、天神北の各入り口が利用できなくなっております。9日明日は午前6時から午前9時までは同じく今日と同じように規制されておりまして、と夕方5時から夜9時まではと外回り規制となっておりまして、西公園、天神北、築港、千代の各入り口が利用できなくなっております。と私がアルバイトしている福岡タワーでは G20 に向けたあの赤いイルミネーションで来福と書いてあるイルミネーションがありますので、ぜひそちらもご覧ください。以上、みゆみゆるウィークエンドでした。
ということで、残り時間あと45分、
はい、
マンスリーと雨といえば、ね、
はい、
じゃあみゆみゆ締めてください。
雨といえば虹
今日の曲もねラブレインボーということで、
いや雨といえばで多分皆さん思い浮かべるものってそれぞれあると思うんですよ。なんか動物だったり、それこそナメクジとかいろいろなので、私は虹で、はい、
ということで、はい、394回 D20 広がれてる福岡からライフクに行きました。行きましょう。知ってる
就活。
また来週、ありがとうございました。